笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。日本人の美学の一つに謙遜という思想がありますよね。人から褒められた時に、いえいえ私なんてとつい言ってしまうあれです。実はこの受け取り下手な習性がお金や豊かさを遠ざけているのだそうですよ。ゲストの霊気マスター銀ペこと樋口千秋さんは、こうした受け取り下手な人たちに豊かになるためのワークを開催しています。実は私も参加しちゃいました。効果のほどはインタビューの中で、すごいカミングアウトをしていますのでお楽しみに。インタビューは横浜駅近くのフレッシュネスバーガー横浜西口店で行っています。
ちなみにどういう方がその銀ペさんのね、お客さんとしてはいらっしゃるんですか？
お金に関してはやっぱり企業女子の人とかも多いですし、あとやっぱりお仕事バリバリしてて専業主婦になってちょっと、ちょっとモヤモヤしてる人とか、あとはなんだろうな、意外にお金持ってる人来るんですよ、結構。
やっぱりお金持ちっていうのはそういうところに敏感ですよね。
そう、ハードルがすごい低くて、そんなんならやってみるわって来ると、ものすごい回す。
より
そう、先生びっくりぐらい、
すごいなって、ね、先生も驚きの金額になってくる。
土地もらったのとか、
何ですかそれ。土地ってそんなポンともらうもんですかね。
忘れてた、あなたの土地があるのよって言われたんですとかって受けた後に、
すが規模が違う、
気持ちが違うなと思ってあれは一番びっくりしました。
すごいですね、そういうことが起きちゃう。
そうなんです、びっくりですよね。
女性が多い感じですか？
女性がほとんど8割ぐらい女性で、2割が男性ですね。でも男性の方は、すごい回しますね、やっぱり、お金回すの上手っていうか、
なんか目的が明確だったりするんですかね。
そう、明確ですね。本当に100万単位のお金が動くので、あの方たちはすごい、おおとかまたびっくりですね。また先生びっくりって。
本当だ、すごい。まあ、そういう豊かさのねワークもやられたり、あとはあれですか、パワーストーンとか。
はい、パワーストーンでブレスレットも作って、こっちは趣味みたいな感じ で、私が石がすごい好きなので、石がなんかこう言うと変なんですけど、石が喋るっていうか、こう石の声を聞いて、こんな感じでどうって言って、その人のとこに行きたい石とかをこう調整して作ってあげる感じです。
なんか聞いたことがあります。ね、石が選ぶんでしょ。
そう、持ち主を、
それが分かるんですか？
そうなんです。なんか、なんでって言われたら困るんですけど
感覚的な、
感覚的に小さい頃から石好きだったんで、多分ずっとそうなんだろう。
それってそのパワーストーンだけですか、それともその辺に転がってる石にもそういうエネルギー
って？そうそう、その辺に転がってる石も結構喋ったりとかするので、意外と面白いんですけど、
すごいね
そう、
石が喋る。
そうなんです。これなんかね、怪しくなってくんでどんどん
そうです、それてきてました。
そう、スピリチュアル度が高くて怪しい人、
すいません、なんか興味を持ってしまいましたで、今日のね、このお店でも午前中からそのね、ブレスレットの、
ブレスレット、やってました、
作る会っていうのをやってらして、このお店をね、そのままご紹介いただいたんですが、こちらはフレッシュネスバーガー。
はい、そうです、
はい、横浜西口店。
はい、
はい、全然ハンバーガーショップっぽくないですよね。
そうなんです、なんかね、バーですよね、ここね。
かっこいいですよねびっくりしました。
そうなんです、ちょっと素敵なので、
ね、
よくくつろいでる人とかね、いるんで。
そうなんですね。そう、最初にね、銀ペさんからフレッシュネスによく行ってますって来た時に、でもハンバーガーショップだよなって
そうで、来てみたらびっくり
しました。びっくりしました。全然違った、思ってたのと。
そうなんです、
ね、ファーストフード感ない。
そうなんです、うん、
ゆったりと落ち着いたお店ですね、うん、ここはじゃあそのブレスレットの会を定期的にやってらっしゃる、
うんうん、定期的に。そうですね、ここでやったり、うん、またちょっと別の場所でやったりもするんですけど、ここだと駅からすぐなんで
近かった、
うん、そう、うん、あの出入りが激しい時はここで。
なるほど。
そう、みんなが駅から近いし、で、あの自分で飲み物買ってきて、で終わった人は帰るっていう。
なるほど。もうセルフサービススタイル。
そうですね、お店にするとそのお金とかもね、後から精算しなきゃいけない、すごいややこしくなるんで。
確かにです。
そう、すごく便利なんですよ。
そうですね。はい、ブレスレットできた人からも 順次帰っていき、
うん、次から次人が来て、
うんうん、ね、今日もなんか大にぎわいだったっておっしゃって、
2人しか来ないはずがね、うん、なんか気がすると 5,6 人いたんで、
うん、忙しかったです
ね。忙しかったな。そう、ちょっと暇なはずだったんだけどな。
そう、やっぱりそういうところも引き寄せちゃってる感じですね。
そうですね、ありがたいことに、うん、なんかね、いろいろ来てくれるので、
う
ん、
そうですね。
はい、
すいません、散々すごい喋っちゃって今更なんですけど、
はい、
あのこの番組が笑顔のワークライフバランスということで、はい、ちょっとねご家族との関係性なんかも伺っていく感じでやってるんですね、
はいはい、
で銀ぺさんのご家族構成を伺ってもいいですか、
はい、主人と中学3年生の息子と3人です。
3人暮らしで、
はいはい、
ご家族3人で、今のお仕事をこう始める、なんて言うんだろう、始めた時のご家族の反応みたいなのってどんな感じでしたか？
それが、うん、特に何もなく、
あ、もう最初から応援スタイル、
そう、あ、そうみたいな、あの言ってたブログライターの時もふーんって感じで、書き始め
た、いいね、うん、
興味なかったんじゃないかな。
興味ないんですか？
そう、
ね、お勤めで出たりとかはされてない感じですか？
そうですね、もともと勤めてたんですけど、うん、子供が生まれて辞めるつもりなかったんですけど、なんかちょっといろいろあって辞めて、
うんうんうんうん、
専業主婦してたのが、はい、でももう専業主婦してたの2年ぐらいしかなくて、すぐにブログライターしてたので、本当家にいたのが、うん、まあ、家にいるより他にないぐらいの時、あの小さい時、
まあ、つきっきりの時ですね。
そう、それからずっとやってるんで、だから、働くことには、特に、
そんなに。じゃあ、まあ、ブログライターも基本お家でできるっておっしゃってましたもんね。
お家で記事書いてるだけなんで、で時々それでだんだんこうどこどこに行ってきてくださいっていうのが出て、うん、たまに出るようになったから、なんとなく徐々に徐々に、
うんうん、あ、慣れてったんですね。
ご家族も慣れてって、そうだ、気がつかないうちにこうなってた、う
ん、今のお仕事スタイルは、はい、お家でやることの方が多いですか？
そうです、基本、うん、お家で練習したり、でもこういうカフェとかでもやるんですけど、この頃は月に3日か4日ぐらいしか働いてないので、
いいの。
そう、人に会ってやるのは本当そのぐらいで、はい、お家でブレスレット作ったりとか、まあ、合間合間にやってるから、やってんのかやってないのか、
反対される要素ないですね。そうするとね、
そうなんです。そう、だから特に、
うん
うん、働いてるかどうかわからないんじゃないかなと。
そうですよね、旦那さん帰ってきた時にはもうね、そうそうそう、普通に主婦になってるわけですね。
そう、たまに記事書いてるけど、うん、記事書いてるのはもうずっとなんで、
うん、そっかそっか、うん、慣れっこですね。
慣れっこです。
へえ、そうなんだ、ね、素晴らしいな。
そうなんです、うん、ただ出張でね、この前みたいに北海道とか行くようになって、
そういった時は、
でも初めて行くって言った時も、あ、そうって
優しい。ご飯とかはどうしてるんですか？
そしたら初めての時はどうしようって言ってたんだけど、結局なんかあれ休むわとか言って、
あ、そうなんだ、
休んじゃって、息子もたまたま学級閉鎖なんて学校行かなかったから、ただ家にいればいいだけだったから、平気だったみたいで。
そういうところも持ってますね。
そうなんですよ。それが初めての時で、1日は息子一人でいて、夕方に主人が帰ってきて、次の日お休みしてっていたから、
なんてことはない。本当ですね。
そう、なんてことはないんです。
本当だ、ただの土日みたいな。
ただの土日、ちょっと誰も朝起きたらいなかった土日みたいな感じですね。
そうなんですね。すごい。 い心持ってるね。
何も困ってないんですね。
そうなんですね。素晴らしいな。そのなんだっけ、ブログライターから、今の霊気マスターの方に切り替えるタイミングってあったと思うんですけど、
そう、それはですね、今度11月にある大人女子文化祭っていうのにちょっと出てみようかなと思って出たんですね。
それは 何として、
ブレスレットは作ってなかったんですけど、ちょっと手芸が好きなのでビーズ細工作ってて、それをマンションの下にカフェがあって、カフェでちょっと売ってくれないって言ったらいいよって言われて売ってもらってたんですね。
すごい。
でそれを持ってそこで売ってるだけじゃちょっとつまんないし、持ってそういうの売りに行ってみようと思ってブログ見てたら、あ、これ面白そうだから行こうと思って行って持ってって、その時もうすでに霊気は使えてたので、霊気をこう込めて売ったら全部売れちゃったんですね、本
当
に。で、もったいないから何かしたらって言われて、で、ネットショップ始めたらって言われて11月に会って、1月にもネットショップ開いたんですよ。
早いですよね、行動がね。
みんな教えてくれたからすぐやって、そしたらそんなことよりもあなたから霊気を教わりたいですって言われて、わーって、じゃあ慌てて先生の資格取りに行きますって、そこから約1年ぐらいかけて先生の資格取って始めたんです。
その資格を取る前にも、もう元々霊気はできたんでってさっきさらっとおっしゃったんだけど、できたんでってどういうことですか？習いに行ったの？
やっぱ今私がやってるみたいな先生のところに習いに行って、なんか面白いなと思って習いに行って自分だけで楽しんでて、そのいろん、そしたらそれを習いに行ってから、やっぱ運が良くなって、だからブログライターの話も突然来て、
あ、そうなんですね。あ、じゃあそっちが先だったんだ。
そう。で、そしたらカフェに置いてって言っても、いいよって言われて、
ねえ、なんかトントントンって感じで、
そうなんだから、ね、勝手に個人事業というか起業する準備を、霊気が全部勝手に整えてくれた感じ。
そういう感じなんですね。
気がついたらやってた。
すごい。まあ、最初のお客さんとかどうやって見つけてたんだろうっていうのもすっごい気になるんだけど、
よくわかんないです。だから
霊気が連れてきてくれた。
カフェも、カフェが暇そうだからカフェに遊びに行ったら、なんか売ってたから、こんなの売ってるんだったら私のも売ってよって言ったら、もういいよっつって、
言ってみるもんですね。
そう、そこで売れんだからどっか行っても売れるかなと思って持ってったら全部売れちゃって、
なんかなんて言うんだろう、いきなりドカーンとやったわけじゃなく、近いところからちょっとずつちょっとずつやってるような感じですね。
手が届く範囲でやって、でブログライターやってて、ブログは閉じたんですけど、その頃にやっぱり読者さんがいたので、その時ほら企業さんとつながってるから、そういう、いろいろもあるし、読まれやすい風だから、でそこから変えたけど、そのまま来てくれてる人ももちろんいるし、
そうなんですね。ずっとファンでいてくださる。
そう、だからこう、なんだろう、何もしてないようで何かしてるみたいな、
ね、常にでもずっとこう成長してってる感じですね。ステップアップを重ねて、
面白そうやってみよう、面白そうやってみようって、そんな感じ。
そうなんですね。今そんなね、ステップアップ続けてる銀平さんが、今なんかこれから始めてみたいなって思ってることとか、なんかこの先の野望みたいなもんって、
先はですね、動画セミナーとか、そういうのをちょっと配信したりとか、今ヒーリング行って送るっていうのやってるんですけど、それを固定的にこう1週間プログラムみたいなので、メールとその音声とか動画とかつけて、あの定期販売、
定額コースみたいな、
そう、はい、とか、あとはオンラインサロン面白いのかな、どうなのかなとか。
オンラインサロン良さそうですよね。
そうなんです。そんな感じで、でもやり方も分かんないし、そのうち誰かなんか縁があるだろうなと思って、
なんかもうすでにその銀平さんの周りにはこう、同じように豊かさであったりとか、興味のある方がたくさん集まってて、Facebook グループなんかでもね、その共有する場があったり、なんかもうすぐにもこう、現実化していきそうな。
そうなんです、でもね、きっとタイミングが来るだろうと思って、あんまり動 動かない
ガツガツはいかない感じなんです自然体で
自然にやってきたものに乗る、
なんかそれがいいんでしょうね。無理してない感じがもう全身から出てて、実はねあの先ほどの雅子さんに紹介していただいた銀平さんの会で行った時に、ちょうど銀平さんが施術を受けてたんだよね。
そう
ちょうどねリンパの
佐藤式リンパの施術を受けてる状態のところに私入っていったんですけど、
無防備なところにね
ベッドの上から始めましてお
っしゃったのが
みたいな感じ、もうね一目であこの人好きって思いました
そうあの状態です、ね、感じが好きになられたら嫌われることない
だろう、ないですないです
確かに確かに
そうなんか全身から出てるこのゆったりとしたね、なんかこう言葉では言いにくいんだけど、なんか雰囲気
あの出会いは ねちょっとないかもしれない
ごめんなさいこんな状態の時入っちゃってみたいな
そうみんなそうみたいな面白かった。
でもあの時もすごく不思議な空気感、
ね、面白かったですねあれも ね、
施術者の方も
そうですね、素敵な方でした、
あれは面白かったですね、
なんかいろいろなその場その場でこう必然的に出会ってるのかなっていうのをとても感じる場でしたね。
あの時本当に私はもう金ペちゃんとみゆきさんを合わせたい
そうそうそうそう、
ね、じゃあみゆきさん来られるかな、
だって何なのかとか説明あんまなかったですからね。
そう大丈夫かなって思ったけど
最初はちゃんと説明しようかと感じていたんですけど、説明したらしただけ
怪しいよね、怪しいよね、
重なりそうだったので、みゆきさん来ていただいた方がと感じまして、
何しろそうみゆきさんにみゆきさんと銀手さんを合わせたいのっていう感じだったんですよ。
ありがた
そうなんです、
でせっかくだからアバ受けてみませんかっていう、
そう何それみたいな思いながらも、ね、その巡りが良くなるっていうのはとても興味深いですよね。
そうなんですね、あれはもうすごい簡単で面白いエネルギーワークなので、ほとんどの人が実感してますね、本当実感しない人はいない、ま、物事はね何でもちょっとねうまくいかない人が何パーセントかはいるので、
そう多分それも見ないようにしちゃってるだけだと思いますよ。
そう、そっちの方が都合がいいからっていうのなので、でもほぼもう8割9割ぐらいはみんな何かかしら出てるので、
ですね。
そう、
私もありましたね。
ありましたか。
ありましたね。
何ありました。
なんかねもういろいろとあるんですが、そう。なんか思えば、その銀平さんのワークに行く前からいい変化は起こっていて、
そう受けるって決めたらもう変化始まるのがエネルギーワークの面白いところで、
なるほど、そうなんですね。そうちょっと具体的に言ってしまうと、あの
いろいろ
と支障が出るので言えないんですけども、まあ私の場合10万単位で得をしてます。
出た。
そうなんですよ。
そうなんです。みんなね、桁が大きいんですよね。
もすごく、
本当に、私もついこの前はね、だからスイートルームに泊まれたりとか ね、ちょっと意味がわからない、
いろいろありますね。
そう、
そんな銀平さんなんですが、今後なんか告知というか、銀平さんに会いたいよっていう人はどうしたらいい？
名前が変わってるので、銀平で調べると、あのブログとかが出てくるので、そこで朝活を、横浜朝活を今いるこのフレッシュネスとか、あと駅のに近いあのカフェでやってるので、そこの情報を流してるので、それは特にお金もかからず自分の飲食代だけで遊びに来れるので、
まあとっても気軽に会えちゃうじゃないですか。
そうなんです。月に1回、夏休み休むかもだけど
そう、じゃあ銀平さんのブログをチェックしていただくと、そこにご案内が載ってくると、
なります。
わかりました。じゃあぜひこのね、いい循環を起こしてみたいなって方は、まずは朝活でちょっとお会いしてみて、
どんな人かなって見に来て
そうですね、
もらえれば大丈夫です。特にそこで何かするわけでもなく、ただキャーキャー言って騒いでるだけなんで、いつも
面白そう、
はい、
なんかねいいですね、
では面白いです、
面白い朝活へどうぞ、お越しください。では今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。 あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。先日のワークを受けた時に、あなたはもっと受け取れる人だから遠慮せずにもらうといいですよと金平さんからね言われたんです。私はね本当は欲張りなんですよ。欲張りなのに謙虚でなければと思って遠慮して生きてきました。でもそれってねすごい勘違いだったんです。謙遜と謙虚は言葉では似ているんですけれども意味は少し違います。謙遜とは自分の能力を低く見積もること、謙虚とは自分の能力や立場におごることなく素直に相手に接することです。謙遜はほどほどに謙虚に振る舞っていきたいですね。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。